はい、こんばんは、のりぴです。恋愛セラピストをしています。今日もですね、平日の、17時になりましたので、オラクル占いと恋と愛と心のお話の時間をライブでお届けをしてまいりたいと思います。はい、ちょっとですね、各種シェアをしてまいりますので、いらっしゃった方がありましたらですね、オラクルのお願いとか、こんなことで今迷ってるんだけどみたいなことをね、書いていただければ助かります。少々お待ちくださいませね。はい、まずですね、今ツイッターの方にシェアをしてまいります。よいしょ、だいぶ操作は慣れてきたものの、まだちょっとね、オロオロしているところはあるのですが、よいしょ、いいよ、よいしょ、ほい、いってらっしゃいはい、ですね、そうなんですよね。今日は私はですね、歯医者さんに行ってきました。はい、あ、おー、ちょっとツイッターだけにしときます。今日シェア、ホリちゃんこんにちは、いつもありがとうございます。ちょっと待ってね、老眼鏡かけますね。ちょっとね、今日ね、外歩くからどの強い方のコンタクトレンズをしちゃったので、いくら iPad とはいえ、さすがに老眼世代の私は字が見えません。ちょっと老眼鏡かけます。ミノリティさん、ようこそお越しくださいました。こんにちは、はじめまして。あ、チャンネルフォローありがとうございます。キキさん、ようこそお越しくださいました。こんにちは。何のお花かな、綺麗ですね。ポピーかな。はい、そうそう、歯医者さんに行ってきたんですよ。あ、もしあのオラクルのことですとか、それから恋と愛と心の相談のお時間なので、何か今困ってること、迷ってること、悩んでいること、どうしたらいいの、もう助けてみたいな方はね、どんどんチャット欄に変えていってください。で、歯医者に行ってきたんですよ。キキさん、はじめまして。こう、先週の月曜日に歯医者さん行ったんだけど、そこの詰めてもらったところを、あの歯間ブラシを無理やりやったらですね、こう詰めたことによって若干狭くなってたのを、無理くり歯間ブラシをやって、表からやって入んないなと思って、裏からやったら、あ、ときめきピーコックさん、ようこそお越しくださいました、こんばんは。裏からやったら詰めたのが取れちゃってなので、先週に引き続き今日も行ってきたんですけれど、もうこれで大丈夫なはずです。ときめきピーコックさん、こんにちは。この時間はですね、平日の5時から30分、普段は恋愛セラピストをしている私のりぴがですね、恋と愛と心の相談のお時間プラスオラクル占いをしております。占い師ではないのですが、私の、なんだろう、のりぴ塾という悩み事のですね、サービスがあるんですけれど、そこであのカードを使ったセッションというものもやってるんですね。占いじゃなくて心理学に特化したカードのセラピーがあるんですけれども、まあ、そういったカードリーディング的なことは普段からやっているんですが、あのオラクル占いなので、こちらのオラクルの方はですね、女神様のオラクル占いと、それから、天使さんのオラクル占いとあるんですね。あともう一個、オラクルブックといってですね、本になっているオラクルとあるんですが、今日はどれに行こう、ブックに聞きたいって今ホリンちゃんが言ってますね。今ね、初めての方、今ね、ホリンちゃんいつも来てくださってる、リピーターさんなんですね。はい、で、ホリンちゃんのメッセージを読みますね。今日やっとこさ2人と話できたんですが、そのうちの1人が話しててちゃんと会話のキャッチボールというか、そういうのができてる感じです。その人と長く続くかどうか、ブックに聞きたいです。はい、このブックなんですけれどね、今日はじゃあブックで、まずホリンちゃんのね、アプリでお話ができたってことですよね。はい、ノマド整体師さん、ようこそお越しくださいました。はじめまして、恋愛セラピストののりぴです。でですね、今からホリンちゃんのこの長く続くのかどうかっていうのをですね、オラクルブックの方に聞いてみたいと思います。オラクルブックはページ番号が書いてないので、全部で何ページあるかわからないんですが、本の厚み的には 2.5 センチぐらいあるんですよ。ですので、オラクルカードは、女神様も天使様も44枚なので、それよりは確実にページ数は多いんですね。はい。でですね、メッセージはね、 オラクルブックはね、2行から4行しかないんです。でここからどんな風にホリンちゃんが受け取っていくか、それがホリンちゃんへの答えになります。はい、ではどうも切り込み隊長的な感じで、そうですね、はい、私もホリンちゃんの後にどなたもいらっしゃらなかったら、私のこの歯はもう大丈夫なのかっていうのを聞いてみたいと思いますが、ではホリンちゃんのですね、今日の、その人と長く続くかどうかということについてページを開いていきたいと思います。ドキドキの、タイミングなんですよねこれ、私いつも。はい、雪というページを開きました。左側には雪の結晶のイラストが書いてあるんですね。で右側に、メッセージが書いてあるんですが、ホリンちゃん2行です。ゆここさんこんばんは、いつもありがとうございます。雪のメッセージ、ホリンちゃん2行ですよ、いきますよ。雪はやがて大地を潤します。回り道がいい結果を生みます。しっちゃかめっちゃかさんこんばんは、お久しぶりです。ホリンちゃんいかがでしょうか。この2行のメッセージから何かピピッと心が動くものはありましたでしょうか。雪というメッセージですよ。雪はやがて大地を潤します。回り道がいい結果を生みます。これが今日のホリンちゃんへのオラクルブックからのメッセージです。私結構このメッセージ、今のホリンちゃんにすごくしっくりくるんじゃないかなと感じましたが、ホリンちゃんはいかがでしょうか。しちゃかめっちゃかさん、お久しぶりです。お元気でしたか。はい、回り道かな。そうですね、雪はやがて大地を潤しますということなんですが、積もり積もった雪っていうのは、大地を潤すまでには、要は溶けるまでには少しタイムラグがありますよね。ですので回り道がということなので、ここは焦らずゆっくりと、ね、じっくりと進めていきましょうよということですので、ご質問に対する答えですね、その人と長く続くかどうか、それに対する答えがこのメッセージになりますので、そこからホリンちゃんがどう解釈したか、回り道かなというところが何か心に残ったでしょうかね。ゆっくり楽しみましょうということなんじゃないかなと思います。普通のお散歩でも回り道をすると、普段目に留まらなかったものに気づいたりとか、あ、こんなところにこんなことが、場所があったんだみたいな気づくことってありますよね。だから回り道っていうのは時間がかかるけど、それなりのそれ相応の楽しみがちゃんとくっついてくるということですね。おりんちゃん、はい、キキさん、あ、マイプラさんこんにちは、どうもありがとうございます。お久しぶりです。お元気でしたか。マイプラさんこんにちは。あ、ひここさんこんにちは。はい、キキさん、今期逃してますが好きな人ができました、おめでとうございます。はい、良い流れになりますか。いい質問ですね。はい、うんうんうん、あのね、キキさん、私ね、今月からオンラインサロンを始めたんですよ。これはですね、正しい恋愛の悩み方、ノリピの隠れ家というですね、まさに婚活中の方、それから再婚活中の方、結婚している方のですね、悩みをみんなでこうシェアして、みんなでこう励まし合っていくというですね、オンラインサロン、素晴らしいオンラインサロンを始めたんですけれどもね、ご興味ありましたら説明欄のところからどうぞね、覗きに来てくださいね。はい、でですね、お待ちくださいね。好きな人ができた、素晴らしいことですよ。今期を逃していますがっておっしゃいましたね。今期っていうのは自分のタイミングですから。ちなみに私のプロフィールを言いますと、私28歳で結婚してます。出会って5日でプロポーズされて、半年後に結婚っていうスピード婚を経験してますが、40歳の時に離婚してます。そして53歳の時に8歳年下の初婚の旦那さんと再婚してます。私の婚期はいつでしょうっていうことですよね。はい、ですので婚期は本当に一人一人違いますから、もう全然好きな人ができました、良い流れになりますか、見ていきましょうね。はい、はい、水というページを開きましたよ、キキさん。はい、それではお伝えしていきます。3行のメッセージになります。このメッセージからどんな感覚が胸の中か、それとも肩のあたりか、喉のあたりか、お腹のあたりか、自分の中ですね、自分の内側です。頭じゃない方がいいです。首より下がいいです。そこの感覚がどう答えてくるか、ちょっとね、感覚にできれば目を閉じて聞いててください。いきますよ。水面に映った光が こうささやいています。答えはイエス。誰もそのことでひどく困ったりはしません。もう一回いきますね。キキさんへのメッセージです。水面に映った光がこうささやいています。答えはイエス。誰もそのことでひどく困ったりはしません。はい、これが今日のキキさんの、今期逃してますが好きな人ができました、良い流れになりますかのメッセージになります。いかがでしたでしょうか。はい、いここさんこんにちは。ホリンさん、私もそう思います。でも言葉が出てこなかった。ありがちょ。はいはい、私ね、そうセッションしててもですね、クライアントさん結構このことどう表現したらってなる方多いんですよ。で、それってこういうことですかって聞くと、ああそれですそれですそれですって言われることはよくあるので全然問題ないです。はい、マイパラさん元気元気、あ、よかったです、元気で何よりです。はい、元気が一番ですよね。まあ、もうコロナもね全然収束しない、まあ、ちょっと東京人数減りましたけど、まだ週明けなのでまだまだ分かりませんし、あの変異種がどうこう言ってますので、もうそういうのをぜひマイプラさんの元気で変異種もねぶっ飛ばしてほしいですよね。皆さんマイプラさんのライブにもぜひ遊びに行ってください。めちゃめちゃ元気もらえますよ。はい、ホリンちゃんクラッカーありがとうございます。ゆここさん、私も1枚お願いします。承知しました。どんなことか胸の中に持っといていただいてもいいですし、書いていただいても大丈夫です。はい、キキさん、わー素敵ですね、よかったですね。はい、マイプラさん素敵やん、ね、いいメッセージですよね。はい、コリンちゃんクラッカー。はい、キキさん、喉あたりがスーッと楽になりますね。なんとなくそうですよ ね。人間って面白いもので、よく思考は現実化するって言うじゃないですか。アシータさんこんばんは。また縦書きでメッセージが来ますね、きっともう覚えましたもん。はい、人間関係バタバタしてる、なるほどなるほど、人間関係がバタバタすると落ち着きませんよね。うん、でね、引き寄せの報告縦書きじゃなかった、ハートマークですね。ちょっとで若干体裁が崩れてますけど、よく作りましたねこれ。うわすごい、はいはいはい、人間関係のバタバタについてじゃあ聞いてみましょうかね。ゆここさん、その引き寄せのねなかなか話が先に進まない、引き寄せの法則ってあるじゃないですか。私スピリチュアルのことってあんま得意じゃないんですけれど、なんていうの、自分が決めたこと、もうこれが当たり前と思ってることっていうのは雑念が全く入らないわけですよね。どういうことかっていうと、例えば今日は郵便局に行って切手を買うっていうミッションがあったとするじゃないですか。そうするともう郵便局に行って切手を買うしかないわけですよね。そこに迷いはないわけですよ。あ、郵便局の道ってどっちだったっけとか、郵便局に何持ってったらよかったんだっけとか、郵便局ってこの服装でよかったっけとか、余分なこと考えないですよね。郵便局に行って、切手を買うっていう、それだけだからなんだけど意外なの来たそう、意外なの来ましたよね。さっき言うからや、ケラケラ、確かにやっぱり言われたからか。そうそう、しちゃかめちゃかさん、なんかモヤモヤしていまいち本調子ではありません。それはそれはそれはそれは大変です。大事お金さん、ようこそお越しくださいました。こんばんは。桜空さんこんばんは。大事お金さん、こんにちは。今なんだかあっちこっち行っちゃいましたけど、なので当たり前なことっていうのはもうそのことしか考えてないわけですよ。ですがね、引き寄せられない人、なんか思ったことが起こんない人っていうのは本当は郵便局って考えてないってことですよね。郵便局のことを考えてないで郵便局に行こうとしてるっていう人ですよね。ややこしいですか。うん、だから好きな人ができましたって言って好きな人に思いを伝えるって決まってれば思いを伝えるだけなんだけど、思いを伝えたらこんなことが起きたらどうしよう、あんなことを言われたらどうしようって考えちゃうから、こんなことが起きたりあんなことを言われたりっていうことが起きちゃうってことなんですよね。だから自分の頭に浮かんだことが大体その結果に伴ってきちゃうから、いいことだけっていうか、自分が決めたことをやっていくっていうのが一番ですね。叶えるには手っ取り早いのは一番ですよね。はい、ということでゆここさんのねオラクロ引いていきますよ。ゆここさん、人間関係のバタバタについてのオラクルブックのメッセージをお届けしていきます。ほい、これなかなかいい、ゆここさんのそれにぴったりの あのメッセージが出ましたよ。多分、多分です。月というページを開きましたよ。ムーンです。月です。メッセージは3行あります。月は夜に輝きます。嫌われても良いという覚悟でやるなら、いい結果が出ます。うわぁ、深い。ゆここさん、どうですか？月は夜に輝きます。嫌われても良いという覚悟でやるなら、いい結果が出ます。もう、これ本当に大事で。皆さんは、アドラーの嫌われる勇気という本は、お読みになられたことはありますか？課題の分離ってやつですよね。もう本当にそうで、人がどう思ってるかとか、こう、さっきも引き寄せの話でしましたけど、これを言ったらどう思われるとか、こう言ったらこう返ってくるに違いないって言ってる時点で、結構その相手のですね、脳みそを面倒見ちゃってるんですよね。で、そうすると相手の脳みそは残念ながら、私が100万回考えても分かんないわけですよ。で、分かんないことを考えてる時間ってめちゃめちゃモヤモヤするし不安だし、正直時間の無駄っていうことになりますね。恋愛でありがちなんですけれどもね。まあでも人間関係でもほぼほぼありがちなことだと思います。で、今のゆここさんへのメッセージ、嫌われでも良いという覚悟でやるならいい結果が出ますっていうのは、ね、どういうことかというと、ゆここさん、多分もゆここさんも分かってらっしゃると思うんですけれど、まあ誰にどう思われても自分の思った通りにやっていくといい結果が出るっていうことだと思いますよ。だから人間関係にモヤモヤしている時も、さっき、しちゃかめちゃかさんもモヤモヤしていまいち本調子ではありませんってね、おっしゃってましたけど、モヤモヤしている時って、なんか自分の内側のことよりも、外側のことに気を取られている時だと思うんですよね。うん。例えば、一番大きな、あれ言いますと、最近の私のモヤモヤは、このオンラインサロンをやるっていうことがめちゃくちゃ、モヤモヤしてたんですけれども、なんでかっていうと、誰も来なかったらどうしようとかね。あとは、来てくれた人が楽しんでくれなかったらどうしようとかね。ノリピがオンラインサロンなんかやるのって思われたらどうしようとかね。それこそ、やってみなきゃわからないことをぐずぐずぐずぐず悩んでたわけですよ。ね。でもそれって、私がやりたいと思っていて、私がそこで何をやりたいか、どんな人とどんな風にやっていきたいかっていうのが明確であれば、人の脳内なんか面倒を見る必要なくって、そんなのやるのっていう人うっせえなっていう感じでうっせえなちょっと態度悪いけど、私が好きでやるんだからいいのって言えるわけですよね。だから嫌われても良いという覚悟でやるっていうのは、嫌われても良いっていう言い方がね、ちょっと人によっちゃビビってこうなんかピリッとしちゃうかもしれないんだけど、人にどう思われても良いという意味だと思うんですよね。だからそれが選べれば、自分がそれを自分が選んでる時が一番最強な状態だから、そういう風に決めてやったことっていうのは、結果として迷いがないこと、さっきの、切手を買いに郵便局へ行くっていうシンプルな状態と一緒なんですよね。うん。で、それが郵便局に行くのにこの格好で行ったらご近所の人になんて思われるだろうとか、余分なことを考えると郵便局に行くのがどんどん遅くなって、最悪なんか途中で電話かかってきたりなんかして、その作業をやってると、あ、郵便局に行くの忘れちゃってたみたいなことになってしまうということなんですよね。はい、なんかちょっと熱く語っちゃいましたけれども、はい、なんとなく通じましたでしょうかね。はいはい、さくらそらさん、こんばんは、行動力ナンバーワンひろこさん、あ、素晴らしい。だから行動力ナンバーワンっていうのは本当にそう、迷いがない状態ですので、ひろこさん素晴らしいです。ようこそお越しくださいました。ゆここさん、あまり気にせず自分らしくいけば良いんです。そうなんです、そうなんです。そのあまり気にせずというところは、全然気にせずに変えてください、よかったら全然気にせず、周りのことは全然気にせず、ゆここさんで行くっていう風に決めてしまえば、もう世界はゆここですゆここワールドで行きましょう。もうそうすれば全然、そう、惑わされずに、他人に惑わされるものほど、なんかこう、なんつーの、ちょっとこう疲れちゃうことないですからね。デタラメさん、ようこそお越しくださいました。アンテナマークが面白いですね。アンテナマークの上にある字は何て書いてあるんだろう。デタラメって書いたら面白い。ありがとうございます。ようこそお越しくださいました。 弥生さん、こんばんは。いつもありがとうございます。ふわりさん、こんばんは。いつもありがとうございます。世界はゆここ、ゆここワールド。そうです、そうです。もうね、ここにいらっしゃってる方、皆さん、ご自身のワールドを持っているのが一番自分の幸せにいけると思いますよ。はい。はいはいはいはいはいはいはい。どこまでいたっけ？うん。弥生さん、今日もメッセージをお願いしたいです。OK です。弥生さんは今日のオラクルの今日のメッセージということでよろしいですよね。はい。桜空さん、好かれるより嫌われた方が楽っていう時ありますね。まれな話ですが、自分が言うのもなんですが、いやいや、そんなことないですよ。すごく大事なメッセージだと思います。はい。ゆここさん、ありのままのゆここで良いんですね。わかりました。そう、ありのままのゆここ以外はゆここじゃないですから。あ、ごめんなさい、呼び捨てにしてしまって。ありのままのゆここさん以外はゆここさんではありません。そう。だから、オンラインサロンも、私ね、指令出してあるんですよ。ここね、のりぴさんで書いてくださる人いらっしゃると思うんですけど、オンラインサロンでは、のりぴにさんはつけないでくださいって言ってあるんですね。もう、のりぴって呼んでいただいて、もう本当に対等な状態で、もう自分の世界を自信持って進んでいけるようにっていうふうに、それこそのりぴワールドをね、展開してるんですけれど、のりぴワールドの中でも、それぞれの人がそれぞれのワールドを展開できるように、なんだろうな、育んでいけたらなと思ってやってるんですね。はい。そう。で、桜空さん、好かれるより嫌われた方が楽っていうか、まあ、好かれようと嫌われようと、どっちに思われてもいいよ。で、自分がその人のことを好きな時は好きだし、愛してる時は愛してるだし、嫌いな人は嫌いだし、会わない人は会わないし、会う人は会うしっていう自分の中の感覚がちゃんとピッと一本が通っていれば、あまり周りの人に振り回されることっていうのもね、なくなってくるんですよねって喋ってたら、なかなか弥生さんのメッセージが聞けません。少々お待ちください、弥生さん。今聞きますね。ページ開いて。いきます。はい、暖炉というページを開きました。順調に薪は燃えています。難しいことは何もありません。考えすぎです。私このページ前もどなたかに引いたことがある記憶があるのですが、今のメッセージは弥生さんへのメッセージです。暖炉というページです。順調に薪は燃えています。難しいことは何もありません。考えすぎです。ね。もう大体考えすぎですね、皆さんね。悩んでいる方は考えすぎ。考えすぎっていうのは、自分のこと以外のことを考えすぎっていうところなんですよね。うん。だからそれさえ自分の中で手放していければ、どんどんどんどんハッピーになっていくはず。考えすぎ。そうそう、考えすぎです。そう、そうなんですよ。だからね、みんな迷いながらいろんなことをやっていると思うんだけど、迷うのは全然いいんだけどね。で、その迷っている、そのどちらにしようかな、どっちの道に行こうかなっていう道は、一つ選んでも、それは今日の今のたった今はそっちを選んだけれども、選び直すことができるって分かっていたら、一回選んでそれをやってみて違ったら選び直せばいいっていうだけの話なんですよね。弥生さん、ありがとうございます。こちらこそです。ありがとうございます。一つ選んだことがあって、周りになんだかんだ言われたから迷ってきて選び直すんだと、ちょっとニュアンスが変わってきちゃうんですよね。そう。だから自分が一つ選んだものを、ああ、これは自分の感覚がなんか納得いってないな、違うかもなって自分で決めて選び直すのは全然ありだと思います。なんで私は離婚を選びましたけどねそう、自分に感覚に合わないものにずっとこう寄せていると、自分が死んでしまうんですよね。だから片方が幸せに、片方しか幸せにならないような恋愛とか、片方しか幸せにならない結婚っていうのは、あまりよろしくないですよね。お互いに切磋琢磨しながら幸せになっていくんだったらいいんだけど、うん、で片方が辛い時には辛くない方のもう片方が寄り添えるとか、一緒にその辛さを感じるというか、まあ同じには感じられないかもしれないけど、例えば出産とかあるじゃないですか。奥さんがめちゃめちゃお腹が痛いのを全く同じには旦那さんは感じられないけれど、辛いんだね、 辛いよね、痛いよねっていう風に背中をさすってあげるっていう気持ちみたいなもんですよね。だからちっちゃい子が転んだ時に、あの膝がすりむけたりした時に、あのお母さんがね、あのそんなそのぐらいもう後で落ち帰ったら絆創膏消毒して絆創膏貼るから我慢しなさいみたいに言ったら、それ全然共感してないじゃないですか。ですりむけていて、まあ、大したことないに見えたとしても、痛かったね、本当痛かったねって言ってあげる、ね、本当痛かったよね、痛かった痛かったって言ってあげるとですね、不思議とね、ちっちゃい子は泣き止むんですよ。これをあの我慢しなさいって言ったら余計泣きますからね、分かってもらえないからビエーンってね、うん、横尾さん確かに自分じゃない自分で居続けるのは無理があります、絶対無理がありますよ。あの誰か歌ってましたよね、私以外私じゃないのって、めちゃくちゃ音痴だけど、まあ、誰だっけ、ゲスの極み乙女、あれ本当その通りだと思いますよ。私以外私じゃないのです。だって私が今何を食べたいって考えてるかは私しかわからないし、私が今表面はニコニコしてるんだけど、あの実はあのお尻の下が痒いなんてのは誰にも分かる、のりびの例えが分かりやすい、ありがとうございます。例えばほら、靴の中で足の指が痒いとかさね、なんかこうなんかのこう講義を受けてたりとかして、もう靴脱いで足の指をかきたいんだけど、そんなの誰も分かってくれないじゃないですか、自分しか分からないじゃないですか。もうそれって痒いっていう感覚ですよね。で痛いっていう感覚も、自分のね肩が凝ってて肩が痛いっていうのも自分しか分かんないわけですよ。それと同じですよ。心が痛いとか胸が苦しいとかね、それは自分しか分からないわけで、でそこにいかにあの夫婦だったりとか恋人だったりする人が共感してくれて、あのそうなんだねっていうふうに、その痛みを感じてくれるわけじゃないんだけど、ああそういう風になってるんだね今ねって言って、その状況に合わせたあのアクションをしてくれたら、それだけで嬉しいわけじゃないですか。もうそういうもんだと思うんですよね、恋人とか友達とか、夫婦とかね、あとは職場でもそうだと思います。職場もやっぱりチームだからね、うん、上司にしろ部下にしろ同僚にしろ、はい、共感の話分かりすぎます。そうだからね、あのね、ただね一個ねポイントがあって、この共感っていうのは自分が今どう感じているかっていうのを自分が言えない限りは相手は分かんないんですよ、はい、自分の思ってることとか自分の感じていることが自分から外に出ない限りは相手は分かりません。これが伝えられない人がすごく多いです。はい、感覚を感じるのはできてても、それを外に出すアウトプットができないと、これは以心伝心じゃないので伝わらないんですね。はい、桜空さん、お時間があればメッセージをお願いしますという、その謙虚なご質問の仕方に私は喋りすぎているんじゃないかと今不安になりましたが、今5時半は過ぎてますね。ただちょっと今日遅刻したので、あのもう少々進めていきますが、はい、メッセージをお伝えしていきます。桜空さんどんなことかっていうのはね、あの桜空さんの胸の中に今、しっかりと描いていただいてますでしょうかね。はい、大丈夫、はい、じゃあ引いていきますよ。ほい、朝日朝日です。朝日が昇るの朝日ね、産業のメッセージになります。これ初めて引いたページかもしれません。お伝えしていきます。太陽が威風堂々と姿を現しました。野心を持つのは悪いことではないのです。わがままに行きましょう。桜空さんが今どんなことを胸に描いて、オラクルお願いします、メッセージお願いしますと、あの書いてくださったかは分かりませんが、なんか私も今ピピッとくるものがありました。太陽が威風堂々と姿を現しました。野心を持つのは悪いことではないのです。わがままに行きましょう。はい、これがね、今日の桜空さんへのメッセージになります。何か桜空さんの、ね、体の内側にあるものに共鳴するところがあったら嬉しいんですけれどもね。はい、共感の話っていうのはね、本当に基本の基本なんですよね。悩みを、たくさんの悩みを聞いているわけなので、その悩みを私は同じに感じてあげることはできないんだけれど、それをこう そうだよね、それは辛いよねっていうところを感じるっていうのはね、これはね誰にでもできると思うんですよね、本当はね、うん、だからもしそれを共感できないとしたら、それは共感できない側に、例えば夫婦だったりとか友達だったりとか恋人だったりとかで、相手があまりにも共感を相手に持てないっていう場合は、まあ、言えない側の言えないっていうのが共鳴しちゃってる場合もありますし、相手側にも何かこう自分の胸の中に引っかかるものがあって、それを素直に出せないっていうものがですね、負の、ま、プラスとマイナスで言ったらマイナスの形で共鳴し合ってる状態、分かり合えない状態っていうのはそういう状態なんじゃないかなと思います。涼谷武隆一さん、ようこそお越しくださいました。はじめまして。こんばんは。桜空さん、野心、わがままになれなくてまた後押し状態です。あー、なるほど。わがままになれない人っていうのは、わがままっていうとあれですけどね、おもちゃ屋さんの前でひっくり返ってわーってなってる子供みたいですけど、いや、私はそれができたんですよ、小さい時。おもちゃ屋さんの前でこれ買ってってバタバタバタみたいな、もう置いてきますよみたいな感じで親が歩いて行っちゃって、行かないでって泣きながら追っかけていくみたいなことは私は覚えがあるんですけれど、そういう、なんだろうな、小さい頃から欲しいものが欲しいって言えないとか、そういう人は大人になってからも自分の、わがまま、ちょっとこう自分がこうにやっていきたいなっていう思うことを出すことを、過度にわがままって捉えてしまって行動に移せないとか、言いたいことが言えないっていう人は結構いますね。うん、大概、まあ、そういう人って小さい頃からあまり自己主張がなかったりとか、自己主張はあったんだけど、親からこうピシャリとこう、なんていうのかな、聞いてもらえないような状況になってたりとか、して、まあ、物理的に親と接する時間が短すぎたりとかっていうのもあるかもしれないし、まあ、いかんせん自分を出せない状態のまま大人になっちゃった人っていうのはですね、わがままになることに非常に抵抗がありますね。まあ、同時に自分の言いたいことが言えないとか、自分の思っていることをアウトプットできなかったりとかしますね。で、好きな人であればあるほど自分の思っていることが言えないということが起こってしまいますね。はい、のりぴ塾にも結構いらっしゃいます。で、自分の言いたいことが言えないって結構辛いし、で、そういう人が外に出ない思いっていうのは、もう新聞束ねてある、新聞、古新聞束ねてあるじゃないですか。あれと同じような形で、新聞って一部で結構な文字数あるでしょ、文字数っていうか新聞だから、あんな感じで言えなかった言葉が自分の心の中に何枚も何枚も何層にもなって折りたたまってるんですよ。だから、そういうのをのりぴ塾のセラピーではですね、紐解いてあげてるんです。そうするとですね、癒されていって大人になった今も自分らしくなっていけるっていうのがね、あるんですけどね。幼少期言えなかった、なるほど、そうなんですよね。今も言えない自分ですね。なるほど、なるほど。そういう状態だとやっぱり辛いですよね。言ったら何が起こるのかっていうことが小さい頃と紐づいてるんですけど、自分が言いたいことを言ったらどういうことが起きるのかっていうところが言えない理由になっていたりしますね。はい、ということで、今日もなかなか深いお話をしましたけれどもね、こんな話もサロンの方では、もうちょっと掘り下げてね、心の、なんていうの、仕組みなどについてもお伝えをしていってます。はい、ふわりさん、伝えても共感してもらえなくて辛い時はあんまり訴えかけても逆効果ってことですかね。うん、伝えても共感してもらえなくて辛い時というのは、伝えている内容が実は伝わってないっていうこともあるかもしれませんね。相手が受け取りたくないっていう状態なのかもしれません。状況にもよりますね。男女の関係の場合だと、男の人って割と指摘されることとかは得意じゃなかったり、カチンときちゃったりすることもあるので、タイミングだとか、あとは言い方のポイントだとか、そういうところを気をつけないと火に油を注ぐことになったりとか、逆にこう結構ナイーブなところもあったりするので、殻をピチャッと閉じちゃったりとかして、 聞く耳を持ってもらえなかったりもするとは思うんですけれども、自分はこうだからこうしてくれたら嬉しいなとか、こういう風だと悲しいなみたいな気持ちと一緒にお伝えをするっていうのが一番ねスタンダードではありますけど、ただ単にこうしてよだけだと何のために、誰がどうなるためにっていう風な、解決思考なんですよ、どっちかっていうと男性がね。だから何のためにとか誰がどうなるのみたいなところが気になっちゃうんだけど、あ、これをこういう風にしてくれると私が嬉しいなとか、これをこういう風にしてもらえたら私はすごく助かるなとか、私はこういう風にされると、私はこういう風にされると悲しいなとか、そういう伝え方っていうのをなんていうのかな、タイミングよくやらないことには受け取れないっていうところですよね。人がこっち向いてない時に、例えば2歳の子が目の前にいたとして、その子にボールを渡す時に、その子がよそ向いてる時にいくらそっと渡しても受け取れないですよね。で、2歳の子がこっち向いてごらんって、今からボール渡すから受け取ってねって言って、こっちの目を見ている時にはいって渡したら、ほいって受け取れるじゃないですか。だからまずこっちを向いてちゃんと受け取れる体制になっているかどうかっていうのも、コミュニケーションでは大事なところかなというふうに思います。また熱く語ってしまいました。ということで今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。また明日もですね5時からやりますので、お時間ありましたら遊びにいらしてください。今日もたくさん方が聞きに来てくださってどうもありがとうございました。はい、それではまた、さようなら。ありがとうございました。